町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
末木達夫の町思いラジオ。
町づくり一筋に真っ白。
鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
FM 西東京お聞きの皆様、おはようございます。有賀達郎です。毎月第3土曜日のこの町思いラジオ、元田無市長であり、現在は株式会社アスタ西東京の会長である鈴木達郎さんにご出演いただいています。鈴木さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1月もう半ば過ぎてしまいましたけれども、鈴木さん、今年正月は、どんな風にお過ごしていらしたんでしょうか。
いやいや、皆さん明けましておめでとうございます。率直に言って、
はい、
正月、昔の正月と全く違うんだよね。
違いますか。
それは昔はね、僕ら正月って言うとね、もう心ウキウキしね、もういろんな意味で今年は何か起きるぞ、何か変わるぞ、というこの楽しみがあったの。
はい、
ところがそういう思いがないよね、最近は。
確かに、その僕も少しこうワクワク感が減ってるかなっていうのはありますね。
だから、僕自身が何もあんまり仕事をしてないもんだから、今のこの仕事をやりながらでは、極めて狭い範囲のものしかないけど、心寂しいよね。
でもなんかやっぱりその折り目とか切れ目というか節目というか、この年末年始になってなんかちょっとやっぱりこう変わったような感じって、なんとなく。
いや、それがね、僕は毎年正月になったら新しいことを考えたり、そして新しいことが起きるだろうと、そういう期待感を実は持ちながらね、そして新しいものに取り組んできたわけです。今年は、時から実は何に取り組もうという思いもなかったし、
そうですか。
そう、本当にな。それでね、政治の社会に足を踏み込んでいたもんですから、今までは、今は政治の社会からも足を抜いて、遠くからある意味では見ている、
お目付け役で
ね。それで新聞を読んだり、テレビやラジオを聞いたりして、こうなるべきだ、ああなるべきだっていうの、思いはいっぱいあるけれども、全く猪木が自分ではできないし、だから自分で猪けないものをね、人に求めたってしょうがないから、率直に言ってね、寂しい正月だよね、ある意味で。本当に、で、従来はね、正月って言えば僕は忙しいくらい人が訪ねてきた。
そうですね。
今年の正月は、何人か念願の挨拶に来たりして、いろんな話は出たりしたりしたんだけども、一番華やかなのは、せがれ夫婦と孫たちが来て、それが一番楽しいし、それが賑やかだっただけの話で、あとはね、そう変わらない、全く静かな正月。本当に、それが当たり前だし、それが一番いいのかもしれないね。
末木達夫の町思いラジオ。
町づくり一筋に真っ白。
末木さん、また今月もここアスタの会長室にお邪魔してお話伺っているんですが、
ここの3階のね、レストランがあるところの、あの駅から見れば、今も見えると思うけど、富士山が
ね、
ピーッとこういう綺麗に見えて、
はい、
そしてね、非常にいい景色、素晴らしいなと思うの、僕はあそこ行くとしばらく足を止めてみて、そういういい場所がこのところにはあるんです、
いいですね。
そして高い建物があるわけじゃないから見えるわけ、だからそういう綺麗な風景っていうのかな、これは人間の心を本当に癒してくれる、で僕はそれは早ければ潰したくないな、そういう雰囲気をね、だからそういう意味ではこの町づくりはそういう視点からものを見て町づくりというのを やっていってほしいなと。
やっぱこう自然のいいものをきちっと残していく。
そして、ね、同時にね、人間のあと気持ちや心が休まるような、はい、そういうその情景っていうのかな、
はい、
それを作ってもらいたいと思うね。
はい、まちづくりっていうのはそのいろんなものをその道路であるとか公園であるとか建物である形を作るのは もちろんそうなんですけども、その時の気持ちとしてそのいいものを残していく、自然を大切にしていくというようなことになりましょうか。
ものを作ったりすることはある意味では楽しいけどさ、
はい、
その作っていく過程の中で、
はい、
あんまり破壊をさせちゃいけないのよ、
はいうんはい、
だからそこが大事なことだよね、うん、この駅前再開発の特に北口だけしかやってないんで、
はい、
で今度は南の問題が手がつくと思いますけども、うんはいうんうん、駅の周辺というのはあの人が集まったり、うん、人が賑やかに集まるのも大事だけれども、そこをその楽しく便利に使うことができるようなものにしてほしいと、
はい、
でこの間も丸山市長と話をしましたけれども、
はい、
そういうことで駅の南口も取り組みたいという彼が言ってるわけ
だ、うんはい、
具体的にもう進んでます。
そうですか。
それはね、楽しいことですよ、
はい、
いいことだと思う、
はい、
だからそれはあのそういうことになれば僕も、うん、あのやお手伝いややってやれることがありますから、ね
はい、
あの一生懸命やりますよ、そういうことは。
そうするとあのゆったりしたのんびりした正月なんてじゃない。
いやいやいや、もう正月は何も言わないこうしてるね、本当にね、ね正月とはこういうことだ、ね、
で、まちづくりのお話ちょっと伺いたいんですが、選挙、
うん
ね、都知事選挙はね、またありますね。
そうなんですよ。
都知事はあっという間にお辞めになられて、
だからあの方があと3年くらいやると思ってたものが本当辞めちゃったから、
はい、
いやおなく選挙しなきゃ。だからね、うん、でそこまで来て選挙をするということになれば、新しい都知事は、
はい、
素晴らしい都知事を作らなきゃいけない、
はい、
それが都民のある意味じゃ責任なんだよね、うん、そうは言ったってね、はい、選挙だけは立候補してくれなきゃね、どうにもならんだ、
はい、そうですね、
だから立候補できるような雰囲気と体制っていうのをやっぱり、うん、あの政治家を含めて、
うん、
あの大変重要な課題が、はい、あると。都民のために、何がいいのかと、
うん、
どれがいいのかと、うん、いうことはやっぱりあの慎重に皆さんこれから考えていただくと思いますけれども、はい、まあ僕なんかはもうそういう意味では極めて興味が深いもんですから、
はい、
あのまあいろいろとあちこち話が出ますよね、
はい、でもなんか僕ら都民からするとまたかっていうのはもちろんあるわけですけど、でもなんかちょっと遠いところの世界みたいな感じがどうしてもしちゃうんですね、うん、僕らが選ぶ行政の長ですから、本当に身近な存在っていうか、なんか親しみが感じられた方がいいかなと思うんだけど、なかなかちょっと、うん、
今立候補して名乗りを上げている人たちの中で、
はい、
有名人が結構いますよ。
はい、名前はもうね、
ね、あの自民党の松尾さんだってかなり有名ですよ、
はい、
あの人だって、
はい、テレビも出てらっしゃいます、
ね、ところがあの人は自民党を除名された人なんだよねそれを今度は押すということになる。であとは熊本の知事
です、ね、
だった元総理大臣ですよあの方って有名人で言えば、そんなこと言っては悪いけども大変な有名人、
陶芸までやってらっしゃる、
うん、そうそう、だから陶芸家になって、はい、あの静かに、余生を送るのかと思ったら、とんでもない急に、ね、よし、うん、俺がやるぞって、
はい、
しかもそれが、ね、原発をなんか一つのテーマにしてやるぞと、
はい、
これは関心がみんな持つかもしれない、
はい、すごく大きいと思います。
まあ、だからそういう状況の中でこれからの知事選挙は大変激烈な選挙に、うん、なるだろうと私は思っています。
はい、
ただここでこの人がいいとかこの人が悪いとかこの人が強いとかってことは私が言うわけにはいきませんけれども、はい、あの非常に興味のある都知事選挙が行われる、
はい、うん、
でまた同時にそのことをね、あの市民の皆さん 関心を持ってほしいと、
はい、
それほど実はね関心を持つに値する実は選挙、
うんうん、
それは東京都というその世界のいわゆる都市の中の中心である東京都という町がこれからどうなるのかということを決める、あのある意味で選挙です、
はい、
誰が知事になるかによって、うん、あの我々は世界に向かってね、うん、胸を張って、
はい、
土台というような、
はい、
示すことのできるような知事を選んでもらって、
うんうんうん、はい、
と思う、
はい、
ところがそれがそうなるのかどうかは分からない、
うん、
分からないけれども、僕は今ここで言っちゃうともう選挙近いし、だからあの利益誘導になりますから、
はい、
あんまりは言わないけれども、オリンピックを前に控えて、はい、誰が知事になるかによってオリンピック の, その規模や、
はい、
どういうオリンピックになるのかってことまで変わってきますから、
はい、
だからそういうことを頭に皆さん置いてね、
はい、
この選挙を見てもらいたいというふうに思いますよ、
はい、みんなで考えて投票に行きましょう、うん、はい、
末北達夫の町思いラジオ、
町づくり一筋にまっしぐら、あの都知事選挙というたまたま我々の身近なあの自治体の長の選挙がここであるわけですよ、
はい、
それは西東京市の市長の選挙と変わらないくらいあの身近ですよ、
うん、
都知事っていうのは、
はい、
だからここで新しい知事を本当にの意味で選んだら、うん、あの世界の町から注目されるかもしれない、
はい、
まあリーダーシップの、
はい、
非常に高い人を選んでほしいですね、
うん、そうですね、
そのリーダーシップの高い人ってのは、
はい、
を選べというのはどういうことかというと、やっぱりねあのこの町が変わるんですよ、その関西の大阪の、うん、知事なんかや、
はい、
あの市長なんかがガンガン、
うん、いろんなこと言いますよね、
やってますからね、はい、東京はそうでなくても派手にあの見えちゃう、
うん、
それが東京が居残らなかった、ここのとこ
おとなしい、
おとなしかった、
はい、
それはね関西が一生懸命やってるところに火をつけたらお互いにこう競争になるから、うん、という意味もあったのかもしれない、
うん、
しかしこの選挙はそうじゃない、やらざるを得ない、うん、
はい、
だからその選挙でこの選挙で東京という町はどうあるべきかということをね、うん、はい、問われる選挙だと僕は思う、
はい、ということはやっぱり政治を志すということはもうやはりリーダーであるんだということを志すってことなんでしょう
か。いや、そういうことなんです。とにかくねリーダーになろうという人は手を挙げて、
はい、
みんなに支持をされなければリーダーになれないのが自治体の長の宿命なんです、
はい、指示を解けるわけです
よね。それは手を挙げて私にやらせてくださいと言うわけだから、
はい、
やらせてくださいって言う限りはねこういうことをしますよってことを言わなきゃいかないわけ
です。なんとなくやってちゃできないですよね。
あ、ダメです、はい、だからそれはあの自治体の長というのはねそれが面白みであり、
うん、
このしっかりしてもらわないと困るところです、
はい、
だからね、まあ、私が合併をした後の市長一期やりたかったから立候補したんです、
はいはい、
一期でいいのよ。
おー、はい、
それはね、
ええ、
非常にね実は楽しみなことなんだ、
うんうん、
それがね、ええ、できなかった、選挙に負けちゃった、
うんうん、
4年間やったのは法屋さんだった、
はい、
ね、その法屋さん何にもしないであの4年経って亡くなっちゃった、
うん、
かわいそうだったよ、うんうん、俺はあれをあの法屋さんを引っ張り出した連中は責任がある、
うん、
それなりのことをしてくれなきゃ困ったの、
うん、
そして同時にまたやればできるんですよ。一番先やらなきゃなやるべきことでやらなきゃならないことってのは何か分かります皆さん。
この西東京市ができた時にですか、うん、何だろう、
合併して、
はい、
合併して新しい市長が何をしなきゃいけないと思いますか、
はい、この町がどうしていったらいいかってことをきちっと宣言する、
ね、そんなこと
じゃなくて
あのねそれは何か、
うん、
どこの市役所を本庁舎にするかってことを、
はい、
田無の市役所法山市役所をどちらをその使って本庁舎にするかということを宣言をして、うんはい、して両方とも使いません、新しいところに作るなら作りますということを宣言すれ、
うんうんうん、
それは 市長選挙の時に僕はかなり言った。それで同時に現職の時にも実は田無の旧田無の今の田無の庁舎を本庁舎にして、はい、うん、法屋の庁舎をその辞めますと、うん、ということは法屋田無の庁舎はあれじゃ狭くてどうに、はい、だから隣の体育館を含めて一時的に使いますと、うん、はい、いうことを宣言したの僕、うん、で僕は選挙でも言ってました、うん、だけどもそのことは全くみんな見向きました。4年か8年、うん、2期8年ぐらいの間に新しい場所を選んで庁舎を作ると、うん、いうことまではっきり僕は宣言したの、うん、その新しい場所はどこかったら田無と法屋の真ん中、はい、それは東海大農場の一番東の端、うん、はい、あそこがちょうど真ん中なんですよ、うん、そのほと田無とひばりの真ん中でもある、はい、そこに新しい庁舎を作ったらいいじゃないかと、うん、はい、いうことを僕はね、あのかなり訴えた、うん、訴えたけど聞く耳に持ってもらえなかった。
そういう話にならなかったですね。
ならな
争点にならなかった。
なでもね、あの僕を支持をしたあの僕の与党の議員さんたちはそのことみんな知ってたし、うん、そうだそうだって言って僕に出ろって言ってくれたわけ、うんうん、だからまあ選挙ってまあそんなもんなんですよ、
う
ん、
でもそういう思いがあって、うん、この町がこうあったらいいと思ってあの立候補されるわけですね。だから今度の東京都の選挙も知事選挙もやはりその思いを持った方が出てそれに対してみんながこう支持するという形で、
うどうも今のところね、はい、今度立候補する人たちの、はい、もう選挙間近だと、はい、いうにもかかわらずね、あの思いとか、うん、こうしたいっていうのはねほんのわずかしか出てこない、うん、原発をあのやめますとかって、はい、でもその原発をねやめるのは知事の責任じゃないんだ、うん、それはね、はい、いいよ政治の一つとして知事というのは政治力もあるし影響力もあるからその一つの問題として言うのも結構だけども、あのそれがあの仕事でもないわけだ完全にはね、はいはい、あのもっとね僕は夢のあることをね、うん、テーマとしてやってもらいたいんだよね、うんうん、各候補は全くあんまり夢のあること言ってない
夢はもうオリンピックしかないです
ね。オリンピックは誰がやったってやらざるを得ないよ、ね、これから誰が知事になったってやらなきゃしょ、うん、だからただやるにあたってのやり方はありますけどね、はい、だからまあちょっともうあの情けないな
といやまあそういうやつにあの皆さんで考えて取り組みましょうね。
まあ、あのそのことをね、はい、このラジオを聞いた人はぜひ、はい、頭に置きながら知事選挙にあの実は当たってほしいと、はい、そしてあのそういう、いわゆる我々の夢を叶え、そして都民が幸せになると同時に国民が幸せになれるような知事を選んで、はい、そして日本の東京の知事は私だと、この人だと、そして同時にそれが世界の中における東京の知事だということを堂々と言えるようなあの知事が出てほしいなと。
で都民の側からすると我々の知事なんだ。
そう、我々の知事だ、
はい。関さん、あの都知事選挙を控えてやっぱりそのこの大都会この首都東京をどうするかというところで、ね、関さんの思いも随分聞かせていただきました、うん、来月の放送の時にはね決まってますもんね父が。
ああ、もう決まっちゃうから ね、
そうするともう来月またもっと話がここから面白い話が聞けそうですけど。
いやいや、もうね僕もねこういう直接耳に入るもので、はい、あんまりえげつないことを言っちゃいかんと思っていながらね
もうちょっと聞かなかったら聞いた方がよかったですか。
いやいやね、これでもかなり遠慮してるから、うん、遠慮してるで普通ならね僕はそういう意味ではあのどこ行っても、はい、例えばいろんなところで最近話してくれって言われたとかって堂々とねかなりえげつないこと言って、はい、そのくらいのことを言わないとね、はい、実はみんながねピンとこない、ね、それほどねある意味で感覚的にみんな前してあのもっとみんなが分かって、はい、いいあの街にするための努力を、はいはい、 もうちょっとみんなが少しずつ少しずつしてくれれば、はい、いい街になると思います、
はい、じゃあ僕らもそういう声を届けて、また皆さんも考えていただけると、
それはね、はい、あの FM 西東京というねマスコミのね、はい、ある意味じゃ責任でもあり、それなりのなんていうかな努力をする義務がありますね。
はい、しっかりやってまいります。
はい、
どうもありがとうございます。
どうもよろしくどうぞ。
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京または、まちおもいラジオで検索してください。